78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku.
Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、生命環境学部を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介しています。このコーナーでは各学部の先生にご出演いただいたり、大学に伺って取材をし、生の情報をお伝えしています。今週は山梨大学島田真嗣学長にお話を伺っていきます。島田学長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
山梨大学は地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに掲げていらっしゃいますが、改めて島田学長から山梨大学の特徴をお願いいたします。
山梨大学は1796年に幕府直轄学問所起点館が作られたことに始まります。
はい、
今から220年も前のことになります。
そんなに長い歴史があるんですね。はい、
現在教育学部、工学部、生命環境学部、医学部の4学部からなります。
はい、
研究の特徴としてはワイン化学研究所、燃料電池研究、発生工学や神経科学研究が挙げられます。また付属病院も高度で安全な医療を行う特定機能病院として地域医療を担っております。
本当にさまざまな研究をされていらっしゃいますが、研究といえば一昨年ですよね、山梨大学出身の大村聡先生がノーベル賞を受賞されました。改めておめでとうございます。
ありがとうございます。
偉大な研究をなされた大村先生についてもお伺いしたいと思います。どうでしょう、大村先生がノーベル賞を受賞された感想は、学長いかがですか。
はい、山梨大学教育学部ご卒業の大村聡先生がノーベル賞、しかも医学生理学賞を受賞されたことは山梨大学にとって大変名誉なことです。
はい、
医学生理学賞は日本人では3人目です。
うん、
受賞の方が伝わるといち早く大村先生を、お呼びしてですね、特別栄誉博士号をお送りいたしました。同時に本学でも学生さんに対して姿勢速達というお言葉をいただきました。
はい、
これちょっと難しい言葉なんですけれども、誠を尽くして憐れみの気持ちを忘れなければ何事もうまくいくという意味です、あります。この色紙は学長室に飾らせていただいております。あの時の感動は未だに鮮明に記憶に残っています。
いや、日本中が喜びましたもんね。
はい、
しかもこうやって学生さんにも素敵なお言葉を頂戴したと、はい、学生さんの大きな夢にもつながる受賞でしたよね。
はい、そうですね。
最近は大村先生が山梨大学を訪問されたりもあったんでしょうか。
はい、まあ、ついあの先日のことになりますけれども、6月21日に全学同窓会主催の講演会を本学で開催いたしました。もう大変な盛況でした。いまだにですね、大村先生ご講演の依頼がですね殺到しており、でもかなりお断りになっているぐらいであります。
いや、皆さんお話聞きたいですよね。
はい、
なぜその大村先生の講演は人気があるんでしょうかね。
はい、一つにはですね、単なる科学的な発見というだけでなくてですね、人の命を救うお薬を発見されたということが大きいと思います。二つ目にはですね、先生の深い人生経験に裏打ちされた素晴らしいお人柄にあるのではないかと考えております。
私も実際にお会いしたことはないですけれども、そのインタビューだったりとかお聞きすると、その研究への愛、地元への愛、愛にあふれていらっしゃいますよね。
そうですね、本当に素晴らしいお人柄だと思います。はい、
大村先生のノーベル賞受賞となったご功績はどのようなものなんでしょうか。
はい、大村先生はですね、微生物が作るいろいろな化学物質をですね、本当にたくさん発見されてるんです、実は。ただしその中でもですね、人の命を救うことになったのは何といってもイベルメクチンというお薬の発見であります。
はい、
でイベルメクチンはですね、最初動物の寄生虫の薬として、発見開発されたものですが、 これがですね、主にアフリカ地域で流行している難病の子、失明をしてしまうようなですね、オンコセルカ症という寄生虫の病気があるんですけれども、はい、これに直行することが分かってですね、このお薬のおかげで、アフリカや南アメリカの地域の方々の億単位の方々のですね、命が救われることになったわけです。
億単位の命が、
そうですよね、すごいことだと思いますけども、
いや本当にすごいことですよね、はい、島田学長は医学部の皮膚科の先生で、はい、日本皮膚科学会の理事長もされているんですが、この薬は皮膚科の分野でも利用できるんでしょうかね。
そうなんですね、皮膚科の分野でもですね、回線という、はい、ダニが関与するですね病気があるんですけれども、はい、これの特効薬にもなっております。回線というのはですね、お年寄りなどによく見られる大変かゆみの強い湿疹ができる伝染性の病気なんですけれども、うん、この薬が出るまでは塗り薬しかなくてですね、治療が大変難しい病気でした。この薬のおかげでですね、治療が大変楽になりました。
ということは、はい、そのいろんなところで可能性を広げているんですね。
そうですね、この薬はですね、副作用がほとんどないんですよ、これ不思議なことに。本当に基礎値を殺すお薬っていうのは、人間にまでやはり害があるお薬が結構多いんです、
他の薬。なんか強そうなイメージはありますよね、
はい。このお薬はですね、副作用がほとんどなくて、しかも普通耐性っていうのが、はい、もうこの薬にが効かなくなってしまうことがあるんです。この薬は不思議なことにですね、そういう薬が効かなくなるということがないんですね。非常に有用なお薬です。
もう医学の発展は目覚ましいものがあると聞いていますけれども、皮膚科の領域でもやはりそうなんでしょうかね。
はい、そうですね、今注目されているのはバイオという抗体薬とか分子標的薬というものが注目されています。我々の領域でもですね、感染という、難治の皮膚病も完治するようになりましたし、またすごいのはですね、メラノーマっていう悪性度の非常に高い皮膚がんがあるんですけれども、これはもう本当に一度かかってですね、ステージが進んでしまうと、ほとんどもうちょっと助からないと、いうような病気だったんですけれども、これもですね、治せるような薬が、出るようになりました。本当に一種の医療革命が現在起こっていると、いうふうに思っております。
でもこの医療革命を起こしているのは、その大村先生であったりとか、日々研究を頑張っていらっしゃる先生であったり、そして学生もそうやって先生のようになっていくかと思うと楽しみですよね。
そうですね、第二の大村先生が出るようにですね、大村先生のノーベル賞の基金も賞金もいただきましたので、奨学金を作ってですね、今学生さんに配っております。はい、
本日はお忙しい中、学長本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今年度は山梨大学にある4つの学部、生命環境学部を中心に教育学部、医学部、工学部のお話を伺ってまいります。また生徒さんのサークル活動や研究なども取材できたらなと思っておりますので、改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページ、トピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、生命環境学部を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。